マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは今週も先週に引き続きまして、潮来市長山にあります清水屋さんというもう老舗のうなぎ料理屋さんにお邪魔しておりまして、そこの若おかみのヒューストン直子さんに引き続きお話を伺いします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
1回目でこの清水屋さんを閉じるかもなんていうお話をちょっとさせていただいたんですけれども、閉じなかったのには何か理由があるんですか？
やっぱりずっとこの田舎で清水屋の娘として、それでバブルがはじけてからはこう大変な姿を見て育ってきていたんで、どうしてもお店を継ぎたくないっていう思いがずっと強かったんですね。早く地元を出たいっていう思いもありましたし、継ぎたくないっていうのを一貫していたんですけれど、いざ父と母が年を取って、本当にお店を閉めなきゃいけないっていうタイミングというか時が来た時ですね、いろいろ思い出というかいろいろ考えた時に、やっぱりちょっと話はずれてしまうんですが、と私が育った環境の育った時代は住み込みの仲居さんもたくさんいた時代で、父と母と祖母がと兄だけが家族ではなくて、当たり前のように住み込みで働いてくださる仲居さんたちが家族として一緒にいる中で育ってきたんですね。それでやっぱり母がお嫁に来る前から勤めていた方もいますし、それこそ祖母がお嫁に来る前からうちで働いてくださっていたおばあちゃんもいて、もうみんなが家族で、もう喧嘩ももちろんしますし、従業員さんとお店の関係っていうよりも、もう本当にみんな家族で良くも悪くもやってきていたんで、そういった方たちが自分が大人になって考えた時に、もう本当に人生を捧げてくれたと思うんですね、このお店に。それでそういうふうにして、私で9代目なんですが、代々のうちのものだけじゃなくて、そういうふうにして清水屋に人生を捧げてお店を一生懸命守ってきてくれた方々の思いというか、守ってきてくださったお店を私が潰しちゃうのかっていうのをすごくこう考えて、やっぱりもうわがままなんですけれど、お店をどうにか、ね、歴史を紡いでいければっていう思いがすごくあって、主人と相談をして戻ってきて継ぐことにしました。
まあ、そんなお話をひょっとするとご利用されていらっしゃるお客様も、まあ、耳にね挟んだ方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それぐらいね、まあ、揺らいでた期間もまあまああったのかなというふうにちょっとお察しいたしますけれども、その辺お客様の声なんていうのは直子さんの耳に入りましたか？
やっぱりお嫁に行ってからも毎年夏は家族で日本に帰ってきてお店を手伝っていたんですけれど、すごい寂しいお話なんですけれど、最後にうちのうなぎを召し上がりたいから病院に持っていくって言ってテイクアウトをご家族の方がしに来てくださったりとか、で昔々の来てくださっていたご年配の方がご家族、お孫さん、ひ孫さんを連れて来店してくださったりとか、そういうのを見た時にやっぱりこう歴史の重さというか、そういうのを感じて、お客様とそのことについてお話ししたこともあります。
そのようにしてこちらご来店されて利用された方っていうのも地元ではない方も結構いらっしゃったんでしょ。
そうですね、地元の方もいらっしゃいますし、あの地元じゃない鹿島の開発に携わった方も多くいらっしゃってます。でやっぱり私は知らないお話なんですけれど、あの別の全然こう関連のないお客様だと思っていた何組かのお客様がつながっていたりとか、そういったお話も後ほど伺ったりとか、そういうこともあります。
じゃあもう本当にここの清水屋さんは鹿島開発とともに歴史を刻んできたっていうイメージなんですね。
そうですね、そのままね、こうなんて言うんでしょう、いい時代いいまま進めていければよかったんですけれど、うちの場合はそこで一度ダメになってしまったんで、はい、今一生懸命頑張っているところです。お店を良くしようと。
まあでもね、懐かしくてお店に来られた時にまだ清水屋があるということで喜ばれる方も結構いらっしゃるんじゃないですか。
いらっしゃいます。ありがとうって本当にありがたい言葉をいただくこともありますし、頑張って続けていってくださいって応援してくださるお客様もたくさんいらっしゃいます。
まあ、開発の時にこちらにいらっしゃって、まあ、長くずっとこちらに住み着いた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、やはりね、会社人の使命というか転勤でね、また別に行かれるような方もね、いらっしゃるかと思うんですが、そういった方もやっぱり懐かしくなってこちらに戻ってこられた時には利用されるんじゃないですか。
時々そういうお話もお客様から伺います。やっぱりご家族を連れて思い出巡りじゃないんですけれど、そういうかあの風にかあの来たこちらにおいでになった際に寄ってくださるお客様もいらっしゃいます。
変わらぬ味だねなんて言われます。
そうですね。
こちらのお店で提供されていらっしゃるお食事というんですかね、どういったものがあるかちょっとね、全然お話伺ってなかったんで教えていただけますか。
メインはうなぎがメインなんですね。これからの時期ですと4月の終わりから9月いっぱいぐらいまでは天然うなぎも数量限定でお出しすることができる日もあるんですけれど、メインはうなぎのお店です。カワウオ料理が主でございまして、あとは鯉のお料理、洗いや煮付けなどもありまして、やっぱり鯉を懐かしいって召し上がっていかれるご年配のお客様が多いですね。
なかなかね、鯉を食べる地域っていうのはそんなに日本の中でも多くないですからね。
そうですね、やっぱりこんなに近くてもね、鹿島の方はあんまり召し上がらないですし、逆に舐め方の方は鯉をうちでお出しするときはこう熱湯でこう湯がいてというか洗って、それを氷水で締めて洗いとしてお出ししてるんですけれど、地域によってはそのままお刺身のように食べるところもあったりとか、
あと私これちょっと話が飛んじゃうんですけれども、ヨドっていうお魚をいただいたことありますよ。
ヨドはね、やっぱり最近はきっとあんまり手に入らないし、召し上がる機会も少ないと思うんですけれど、うちの父なんかも淀の時期になると団子にして楽しみに食べてます。やっぱりお客様からももし淀が入ったら教えてくれってお声かけいただくことも結構あります。
じゃあやっぱりイタコはもう水郷の町って言われるぐらい、その川魚っていうんですかね、そういったものとも話せない土地柄なんですかね。
そうですね、ただ年々こうね、環境の変化などで昔は当たり前に食べていたものが手に入らなくなったりとか、そういうことはあるんですけれど、今、ね、地域でも一生懸命霞ヶ浦のお魚を、ね、元にというかこう全国の方に知ってもらおうと頑張っていますんで、よろしくお願いします。
いや、そう考えますとやっぱりイタコっていうのは歴史がある町なんですね。
そうですね、
わかりました。今日はね、お食事のお話までさせていただいて、まあイタコっていうのがそういう風情のある、まあ、川とともに歴史を刻んできた町だったということもお伺いできました。大変貴重なお話、直子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
My History 鹿島開発
その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。